こんばんは、猫やんです。ちょっとね、 お酒飲んで酔っ払ってるから、だん、あ、なんか話そうかなって思ったんだけど、何を話していいのかなってちょっと今ねちょっとこう混乱してる自分がいるんですけど、まあとりあえず収録ボタンを押せばいいかと思ってね始めてしまったんですが、はい、今日ね5月の12日ちょっと前、4分前なんで5月11日ですね。そうそう、5月11日なんですけど、先週ちょうどゴールデンウィークがあったじゃないですか。まあ、ゴールデンウィークって言ってもそこまで休みではなかったって言ったらちょっと語弊が生じるけど、2連休はあったのかな。で、子供と、妻が仕事だったんで、子供と近くのね、あの川に、鯉のぼりをこうかけるところがあるんですよ。で、まあ、子供が生まれる前からそこに鯉のぼりがかかってるっていうのを知ってたんですけど、一回だけ行ったのかな、その時は。でもその時5月5日じゃなくて別の日に行ったからなのか、今回はね5月5日に行ったら、その近くで、まあ多分その地域ですよね、地域の人たちが小さなお祭りみたいなことをやってましたね。で、鯉のぼりどうだったかなーってね、自分の小さい頃思い出してみたんですけど、自分の小さい頃ね、家に鯉のぼりの滑車があったのはしっかりと覚えてるんですよ。で、その滑車ね、滑車っていうのかな、なんて言えばいいの、一番上についてるぐるぐる回るやつね、あれをねぐるぐる回してた思い出だけはあるんですよ。そのパーツだけをね出して、で、自分の人生で一度だけ多分一度だけではないんだけど、記憶にあるのはさつき人形ですよね。さつき人形が一日だけ飾られたのが置いてある記憶だけはありますね、うん、実際に鯉のぼりが揺れてる記憶が全くないんですけど、まあでもど田舎だったんでね、自分家以外にねすぐ近所に畑もあるし土地もあるし、田舎ってね土地だけはねありましたからね。それこそ自分の家の目の前は高校だったんですけど、高校を建てるにあたって土地をね、こう譲ったとかっていう話もね聞いたりしたことがあったんで、まあねそう思うけども、それもだいぶ昔の話ですよね、うん、いやー千葉ね結構多いんですよ、そのあれですよね、あれですよねあれだけど、鯉のぼりをその吹きさらしにしてるって言えばいいのかな、場所多いんですよね。成田市の方の神津の森って思えばいいのかな、神津の森の駅の近くになんかね貯水池があるんですよ。貯水池のところですごい距離あるんですけど、あそこをねやっぱり紐ロープを渡してそこに鯉のぼりが揺れてる、去年その近く撮った時に気づいたんですよね。あとは茂原にある、あ、今やってるかどうかちょっと知らないんですけど、レイクウッズガーデンっていうところがあるんですよね。そこでもね鯉のぼりを揺らしたりしてたんですよ、うん、ではね今日もね行ってみたいと思いますので、お付き合いをよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。猫目なあいつ、This program is produced and brought to you by Cat Can Electronic Edition. 改めまして、猫やんです。今回はね、前回話していたように、サガエメラルドビヨンドについて少し話をしようかなと思います。って言ってもね、まだ発売されてどれくらいだ ?2 週間ちょっとですよね。2週間ちょっとなんで、そんなね、話すことはできないんですけど、これ前作がサガスカーレットグライスっていうね、最初ニンテンドースイッチで出て、でその後サガスカーレットグライスヒーローの野望っていうのが、まあ、完全版ですよね、いわゆるね完全版で出たのがちょうど8年前ぐらいだったのかな。でこの8年前からもう改めてね、こう続編ですよ。そのサガスカーレットグレースの続編みたいな形で発売という形になってます。 実際世界観としてはそんなつながってるようには見えないんですけど、前回出ていたバッハ神っていうねキャラクターがいるんですけど、このキャラクターのコピーが出てきたりだとかしてるんで、何かしらねこの物語に関わってくるなと思うんですよ。私はまだその関わってくるところの進行をしてないので、実際どうなってるのかわからないんですけど、まあ、やってみようかなと思ってます。でこのサガスカーレットグレイス、じゃあサガスカーレットグレイスはそれは前作なんですね、サガエメラルドビヨンドなんですけど、プレイステーション5と4とスイッチと、あとスチーム版でね発売されてて、で主人公が、まあ、5人、5人って言えばいいのかな、まあ、メインシナリオが5つあるんですよね。アメイヤ編、ディーバナンバー5編、綱則の名字忘れたからあれだけど、綱則編、で、ボーニー編と、シューグナス編ですね。アメイヤが魔女っ子で、で、ディーバナンバー5がロボっ子で、綱則が、あれないかな、クグツとかを使うんですよね。陰陽師みたいな立ち位置かな。まあ、人間ですよね。で、シューグナスは闇の王って自分で言ってるぐらいで、吸血鬼みたいなポジションみたいですね。で、ボーニーは相方もいる、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、この人はね、宇宙警察だったかな。まあ、警察なんですよね。の、まあ、5人のシナリオがね、それぞれ、やっていくんですよ。で、一応主人公一人一人にエンディングもあるみたいで、5人クリアした後はまた何か物語の展開があるのかどうかはちょっと定かではないんですけど、この複数主人公でシナリオって言ったらやっぱりサガフローを思い出しますよね。サガスカーレットグレイスはどうだったかな。4人全員でクリアして物語が一つに集約するってことはなかったような気もしたんですけど、サガフロは7人だったかな、主人公をクリアしたら、その主人公たちの物語の裏で進行している物語があったんだよみたいな、またねシナリオが一個追加になってっていうのがリマスター版でもあったんですけど、私ね今このアメイヤ編は一応クリアっていうのは、クリアにもね、いろいろ種類があるみたいなんですよね。バッドエンディングだったり、ノーマルエンディングだったり、グッドエンディング、ね、トゥルーエンドとはまた違うんでしょうけどね。ちゃんと最後までいけるかっていうところがあって、ディーバと、ツナノリは、多分ね、最後までいったんですよね。で、アメイヤは、途中で終わったっていうわけじゃないですけど、まあ、その魔女体験版やったからいいか、体験版やってもらえばね分かるんですけど、この魔女の力、なんか魔女の試験を受けるっていうので現世って言ったらあれですけど、現世に来るんですよ。そしたらそこですぐ魔女っ子の力をなくしちゃって、その力を取り戻しつつ試験を合格しなきゃいけないっていう、こうなんかね物語が進んでいくんですけど、私はね試験合格したところまでは行ってたんだけど、そこで物語が終わっちゃったんですよね。絶対これ先まであるはずなんですよ。でもまあそこはやらなくて、でシウグナス編の今途中まで来ているという段階です。でこのサガスカーレットグレス、またスカーレットグレスって言ってしまった。サガエメね、サガエメと言いましょう。サガエメはね、でもそのサガスカと同じで、もうフィールド探索だけなんですよ。探索って言っても、もうここでイベントが発生しますよっていう吹き出しが出てるので、迷うことはないんですね。ただ、まあ、フリーシナリオではないんですけど、分岐がいくらでもあるんで、要は一度に選べる吹き出しがね、4つあったりするんですよ。で、4つのうちどのシナリオの流れをあなたは見ますかみたいな感じで、最初に選んだ吹き出しから、こう、またストーリーが展開していくっていうことなんで、一周やるだけじゃ全然物語がわからないんですね。で、その、敵との戦闘も、その吹き出しの中に、ここで戦闘が発生しますよ、みたいな表示があるんで、基本的には、もう、シンボルエンカウントと同じような形ですね。敵の強さが、 楽勝、普通、強敵、最強。この最強の強が、大吉とか、中吉とか、吉とか、強の強ですね。で、表現されてるんですけど、これね、強敵と最強にはね、大きな隔たりがあるぐらい最強は強いです。ただ、これね、この戦闘のシステムが、ま、コマンド式でターン制なんですけど、タイムラインがあるんですよね。多分ね、あれ数えたら11マスあるんですけど、その11マスの中で敵と味方が入り乱れて、自分のね、素早さとかを加味した位置で始まるんです。で、必殺技によって、この必殺技は発動時間かかるからとか、すぐ行動できるからって言って、最初にいたタイムライン上から前に動いたり、後ろに動かしたりできるんですよね。で、しかもその、使う技によって、タイムラインをいくつ分自分が使えますよっていう風があるんですよ。で、このいくつ分使えるか、まあ、味方がね、青、敵が赤なんですけど、青と別の味方の青がくっつくと連携が発動する。今までの作品、まあ、探すかは同じなんですけど、それまでの作品は連携がつながるかは、まあ、みたいなところもあったんですけど、これはもうね、目で見て連携をつなげることができるっていうのがまず一つ。で、あとこの無限に行動できたりとか、好きなように技が選べるわけじゃなくて、バトルポイントっていうのを BP ですね、を消化して、要は、切るっていう攻撃がバトルポイント1使います。銃を撃つっていうポイントが1使います。で、流し切りになってくると、その3を使いますとかなんですけど、大体どの陣形も4ポイントから始まるんですよ。このバトルポイントがね。で、一ターン過ごすごとにバトルポイントが1個増えていきます。ただ、これね、陣形って言って、味方の配置を最初に決めるんですよね。で、この陣形が何十種類ってあって、陣形によってはこのバトルポイントが最初から10以上溜まった状態でやったりとか、3しかないけど、行動しないで防御すれば、そのバトルポイントの消費がマイナス1になります。だとかね。あとは、その陣形のこことここに位置する人は攻撃力が上がったりだとかってあるんで、すごいね、この陣形一つ取ってしても戦略の幅が広がってくるんですよ。であとはその技はなんですけど、普通の攻撃技があったり、敵の攻撃に反応して自分が攻撃を受けたらカウンターが発動したりとか、インタラプトって言って攻撃にも属性があるんですよね。キル、残属性で、突属性、打属性、打撃の打ですよね、の3つがあって、この3つそれぞれに対応したインタラプト技っていうのがあるんですよ。で、このインタラプト技を駆使すると、相手の攻撃に合わせて相手のタイムラインの前に出てくるんですよね、このカウンター技だったりインタラプト技っていうのが。で、あとはフォローっていうのがあって、フォローは味方の行動に反応して自分のタイムラインが移動して敵を攻撃してくれたりだとか、敵の行動に合わせて敵のタイムラインの後ろ側に行って行動するチェイスとかってあったりして、これをね、駆使して自分でね、このタイムラインをコントロールして戦うのがこの境目の醍醐味なんだなっていうのを感じましたね。探すかの時は、そこまでこのタイムラインをコントロールするっていうところ、あんまり意識しなかったような気がするんですけど、まあ、8年前なんでね、そこまで、あまり覚えてないっていうのもあるんですけど、今回はね、本当に、これを意識してやってる気がしますね。で、まあ、カウンター技だったり、あとはね、ディフレクトっていうのがあって、あ、まあ、プロテクト技って言われるやつですね。味方の攻撃を自分が、代わりに受ける技だったり、受け流す技っていうのがあるんですけど、これをね、自分が攻撃対象にならなかったり、その、守ってあげたキャラクターが攻撃対象にならなかったら、効果発動しないんですけど、相手を挑発する技を、その、プロテクト技で守ったキャラクターが攻撃して、攻撃対象になると、プ ロテクトが発動するっていうようなことも駆使したりするんで、なんかね、今自分すごい考えてバトルやってるなっていうのを感じるわけですよね。非常に、だからね、面白いんですよ。物語を進めていくでね、ダンジョン探索したり、宝箱を開けたりっていう楽しみは、もう、皆無なんですけど、この戦闘をいかにして強敵を倒すか、だったり、戦闘中にやっぱりこのサガーのね、システムで一番有名なひらめきっていうね、新しい技を覚えるっていうところでピキーンってなった時に面白いんですよね。で、最初のね、話した連携っていうやつをつなげると、連携率っていうのがね、画面上の上に表示されるんですよ。で、この連携率が 150% を超えてくると、オーバードライブっていうね、新しい要素が発動するんですよ。もう一度、連携を1からつなげられる。だから5人で連携して、連携率が 200% になったら、大体の場合、もう一回5人が新しく、連携で攻撃をつなげることになったりするんですよね。サガスカの時はね、なんだったかな、強撃だったかな、名前ちょっと忘れたんですけど、味方が、とか、キャラクターが3人並んでて真ん中の人が倒されたら、その、強撃っていうのが発動して、連撃だ。連撃っていうのが発動して、ちょっと強力なね、コンボが攻撃できるとかなんかあったんですけど、これはね、今回なくなってるんですよ。まあね、自分がされる分にはすごいいいんですけど、敵にやっちまったっていう時はね、非常にね、敵対しっぺ返しが起きるんで、非常にね、こう、難しいシステムだったんで、なくなってよかったなと思うところと、あ、そうそう、今回の、あともう一つ特徴的なシステムは、独壇場っていうのがあるんですよ。そのタイムライン、11マスだったかな？ある、11マスか12マスなんですよ。ある中で、自分の行動の前後2マスずつ空いてたら、要は一人で5マス、前2マス、自分がいるとこ1マス、後ろ2マス、自分一人で独占して使ってたら、バトルポイントを、残りのバトルポイントを全部消費して、一人で連携をつなげるっていうシステムは今回あるんですよね。まあ、一人で連携って言ったら、サガフロンティア2を思い出すんですけど、このね、一人で連携っていうのが、あ、まあ、でもそれ言ったらあれか、アンリミテッドサガもね、一人で連携できたりするんですよね。で、この独壇場っていうシステムがね、やっぱね、戦況をね、一気に覆してくるんですよ。ただ、一番大きな問題は、敵も、この独壇場をやってくるんですよね。だから、敵が 2体並んでて、1体倒した時に、あ、この1体倒したら、敵1体で5マス独占してる。独壇場が発動してしまった、とかっていうね、ちょっとうっかりミスをやったりするんですけど、逆にね、その最強戦の時に、最後独壇場で倒すとね、こう、劇的な感じでね、また、こう、脳汁、アドレナリンがドバッと出てきてね、楽しいんですよ。ね、壇上に登って、自分がね、こう、きらびやかに演じてるんだなーっていうのを感じながらね、独壇上を発動してる時は私も見てますけどね。で、それがまあ戦闘なんですけど、あとはね、その、ワールドを旅しながらやっていくんですけど、なんかね、今回トレードっていうのが追加されたんですよね。武器が、手に入るんですけど、武器防具ですね。武器防具とあとアクセサリー系か手に入るんですけど、これね自分で強化していかなきゃいけないんですよ。初回特典になんだっけな、精霊石とかがこうついてきた時になんでこんなのついてくるんだろうなと思ってたんですけど、そういうね、まあ、素材を使って武器を強化していかなきゃいけないんですよね、今回このゲームは。なんで強化するアイテムをトレードで手に入れたり、自分の武器を出して、また別の武器をトレードで手に入れたりっていうところをするんです。で、これちょっとめんどくさいのが、戦闘をした後か、ワールドが切り替わった時ですね。このワールドとワールド、ワールドを出るには、一つのそのワールドの中の物語をクリアしないとワールドと出れないんですけど、連結世界だったかな、連接世界だったかっていうところに出ると、またそのトレードがリセットされて、まあ、リセットされるというか、 トレードが進んで、時間が進んで、トレードがまたできるようになるっていう仕組みなんですけど、トレードランクっていうのがあってね、トレードランクに合わせてトレードできる数が解放されるんですよ。条件いくつかわかんないですけど、トレードランク8でマックス、いくつだったかな、5つ解放されるっていうのと、あとはね、その、戦闘ですよね。いろんな要素が兼ね合って、いろんなね、同時に2体倒したりだとか、オーバードライブが2回続けてやったりだとか、結構ね、この境目ってダメージがね、あんまり出ないんですよね。100超える攻撃っていうのが最初の頃出せなかったりとかするんですけど、1回の攻撃で100以上のダメージを出すとかっていう、先生の試練とかっていうシステムがあるんです。システムというか、まあ、サブミッションみたいな感じですよね。サブクエか。サブクエみたいなやつがあって、これをクリアすると装備品がもらえたり、武器防御強化する素材がもらえたりするようなシステムになってますね。うん、なあ、そのゆるならの直樹さんとも話をしてたんですけど、やっぱね、前回のサガスカからこの続く同じようなシステムっていうところは、やっぱこう、サガファンだったらそのままやれるんですけど、最近のアクション RPG のね、RPG って言ったらもう本当にアクション RPG が今主流ですからね。それとはね、相反する部分もあるし、やっぱ物語をね、ずっとこうやっていかないと理解できないというか、全容が見えてないっていう部分が、万人受けしないのかなっていうのをちょっと思ったりはしてますが、個人的にはね、サガエメね、今のところ今年ナンバーワンのゲームなので、ぜひ手に取ってやってもらいたいなと思う作品ではあります。はい。いやいや、またね、ちょっとね、今回システム周りとかね、まあ、ネタバレはほとんど含まない感じで話をしたので、近いうちに、多分、ゆるななさんでネタバレ会をする、ネタバレを含む話になってくるかなとは思うんですけど、そちらを聞いてもらえればいいかなと思います。という感じで、今回のメインは終わりにしたいと思います。はい、ネコメナイツではお便りをお待ちしております。 X ですね、 X でハッシュタグネコメナイツでポストしてください。一応ね、ネコメナイツgmail.com っていうメールもあるので、そちらにお便り送っていただいても大変喜びます。お便りが来てくれるとね、やっぱりね、話がね、広がっていくのでね、ぜひぜひよろしくお願いしますね。はい、そんなこんな言いながらなんですが、前回ね、シャトレーゼの話をしたんですけど、それに、ハッシュタグで、パンタンさんがつぶやいていただいたので、ご紹介していただきたいと思います。パンタン、笹黒城さんですね。カシポ活用されてますね。番宣までしていただき、ありがとうございます。同じ日に同じ系列の宿を使って旅行してて、驚きました。笑い。山梨方面にも行ってみたくなりましたというふうにいただきました。いえいえ、もう本当にね、こちらこそこのカシポを紹介していただいてありがとうございますという気持ちでもういっぱいですよ。先日ね、ゆるななの方に、あ、ゆるななじゃなかった、ごめんなさい、半バラですね、半ドンダ話の方にお邪魔して、で、まあ、長野会の、まあ、ガトキンクエスト2になるのかなの話をさせてもらったので、近日公開予定になっていると思います。そちらに私も参加して少しお話をさせていただいたので、聞いていただければいいかと思います。ね、今の段階でもね、もう1200ポイント貯まってるんで、次はどうしようかな、札幌行こうかなとか、実家の方に帰りたいから、ね、佐賀の唐津のところで優待券ですよね、1泊5000円、1人5000円払えば泊まれるっていうような形になったりしてるので、いや、それもいいなーってちょっと思ったりですよね。2泊3日だから、長崎でちょっと実家に帰って、で残り2日また 佐賀だったり福岡を観光して帰ってきてもいいかなってちょっと思ったりしてるんでね。いや本当ね、この皆さんね、ぜひシャトレーゼで買い物をしてカシポを活用していただければいいかなと思っております。はい、パンダさんお便りありがとうございました。まあそんな感じでね、はい、今回も猫目ナイツ終わっていこうと思うんですけど、なんだかんだね、今週1で収録ができてるのかなと思います。いやー、やっぱ4月はねなんか眠かったんですよね。5月もね若干眠いは眠いですけど、4月ほどではないですね。いや、まあ人の出入りも激しいし、頭使う仕事も多いから眠くなっちゃうのかなとは思うんですけど、どうにかこうにかね、やっぱり起きて自分の余暇活動をしてみたい、してみたいじゃないですけど、していかないとこう心身のバランス保てないんでね、ゲームやってないとやっぱりこうダメなんですよ。仕事だけやってるとね、やっぱうつうつしてくるんですよね。猫やんさん、なんでそんなに悩まないんですか、全然悩んでる風しないですよねとか、あんまり怒んないですよねって言われるんですけど、そんなことないんですよね。心の中ではすごい怒ってるし、悩み事もたくさんあるけど、それを多分うまくね消化するんですよね。前も番組で話したかなそう、前の全施設のところでカウンセラーさんに定期的に話聞いてもらってたんですけど、コハンさんはそんなに抱えてる闇が、闇がって言ったらそんな表現はしなかったですけど、悩みが大きいのにどうやって消化されてるんですかっていうことを言われたんですけど、どうしてですかねって答えた記憶があるんですよね。まあまあ悩んではいるけどね、悩んでも仕方ないなって思うような思考になったんだと思うんですよね。うん、ただね、いいことと悪いことがあるんですよね。多分苦労してきて乗り越えたけど、その分ね、多分その苦労とかに対して厳しいんだと思うんですよね。いや、まあ辛いから優しくしてあげようと思う反面、乗り越えられるだろうっていう思いを抱いてしまうのはね、非常に良くないと思ってるので、そこはね、どうにかしたいな、どうにかしたいなというか、どうにかしようとしてるはいるんですけど、たまにそういうねブラックな部分が出てきてしまうんで、極力抑えなきゃいけないなと思ってるこの頃ではあります。はい、次はね、何の話しようかなと思ってるんですけど、まあ、何の話というか、ずっとね考えてはいたんですよ。まあ、幼少期からね、自分のゲームの出会いの話から少しずつこう回を重ねて話をしていくっていうのもあるし、あとはプレイステーション5ですよね、プレイステーションアカウントのトロフィー情報からゲームの話を広げていく。まあ、私ねプラチナ全然取ってないんですよ。多分ね4つぐらいしか取ってないんですけど、そのプラチナ取ったところの、なんでどうやって取ったんだっけなとか、あの時どんなことやってたかなっていう話もしてもいいかなと思ってるので、まあそれはね近日の放送回を楽しみに待っていただければいいかなと思います。はい、それではね、はい、これで猫目ナイツ終わりにしたいと思います。それではエンディング曲ですね、 B 型さんで私の口から出た言葉です。聞いてください。それではまた次回放送でお会いしましょう。さよなら。我が
う角度からことを見れる。そんな人になりたいんでしょう。元の私の感覚はこんなにひねくれていたっけな。それらしいことが口をつく。あなたと話しているのは誰なんでしょう。でも